しませんか？ II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
どうも、達夫です。
国崎です。
いや、国さん、
はい、
久しぶりじゃないですか。
あ、本当にね、ご迷惑をおかけしております。
とんでもない、
久しぶりです。でも久しぶりなんですけど、今日はここちょっと面白いですね。海の香りがしますよ、なんか。
そうなん
です。ここ
今ね、我々鳥取県は米子に来ておりまして、米子映画事変っていうね、はい、イベント毎年やってますけれども、はい、まあそちらのアニメ界としてのね、はい、オタク芸人トークユニットアニメ界としての出番終わって、
終わりまして、
で、まあ、米子、鳥取県米子、皆さんどれくらいご存知か分かんないですけど、うん、日本海側のね、
はい、
まあ、港の近くということで、うん、日本海を見に行こうじゃないかと。
そうです。海が見たくなるときってあるよな。
海が見たくなるときってある。
そこではみんなきっと天国の話をする
な。もう何の話してるかちょっとわかんないんですけど。
ごめんごめん。
で、今レンタカーでね、
はい、
海の近くのコンビニエンスストアの駐車場で収録してます。
は
い、
お
お。ありがとうございます。
ありがとうございます。
国さん、はい、最近どうしてたのかちょっと教えてくださいよ。
いや、もう本当にアニメ見てましたよ。
アニメ見てましたか。
うん、アニメ見てたのと、ちょっとまあ話しましたけど、ちょっと肩を壊してしまいましたので。
肩壊したって何？
いや、ちょっと怪我をしてしまいました。トレーニング、うん、ちょっとやりすぎちゃって、
うん、
ちょっと壊しちゃったんで、その自転車と山登りが今年はできなくて。
あ、そう
です。夏のだから自転車がちょっと、無理だなっていう感じだったんで。
あ、真夜中の。
そうですね。
自転車ができなかった。
もう引きこもってたから、模型の方。
あ、いや、そうですか。で、デリコズナーサリーが、
はい、
まあ、結構楽しみにしてたんですけど、はい、途中で再放送が、
そうです。何回も入ってますよね。
どういうことなんでしょうか。
どういう、まあ、いろいろな事情がありますから。いや、でも、今の、やっぱ戦略としては、むしろもうず、先に全部通してやっちゃうよりは、途中でああいうのを入れて、いろいろとこう、タイミングを測るとかいうのもあるんじゃないですか。
あれさ、
うん、
だから近年珍しいよね、間に合ってないのって。
でも、これはもうファンのあれかもしれませんけど、一回一回のあの絵のクオリティを見てしまうと、
いや、
これ毎週なんて、いや、1話見た時できるんですか、これ。っていうのもありましたから、いや、もう、ちょっとハマった人は何も言わずに、
丁寧に作ってくれれば。
そうですね、ありがとうございますと。
待ちますよっていう。
待ちますという感じですよね。
あれってだから本当誰向けのアニメなんだろうね。一応女性ってことなのかな。
まあ、やっぱり向けっていう風になると意識されてるのは女性。いや、でも女性向けかって言われると。
そうだよね、子供できちゃってるしね。
もっとやっぱりむしろ普遍というか広い人にも。いや、ただもうドラキュラだとかあのゴシック様式っていうの自体が好んでる人っていうのはある程度偏りがあるから。
そうだよね。
むしろそういうのはだから女性が好まれるもの、女性が好む人が多いっていうだけで、
うん、
男の人見てもあれは面白いけどね。
そうだよね、
うん、
なぜ途中でだから再放送になってしまったのか、うん、ちょっと、
まあ、コメンタリーがついてるからそっちの声優さんファン向けでもいいんじゃないですかね。
よく考えたよね、コメンタリーとかね。
あ、そういう時代になりました。
なりました。
編集長なんか見てるんですか。
いや、結構見ましたよ。なんだろうな。この秋までやってたのって何やりましたっけ。
この秋までやってた、まあ編集長がしたまあイベントでもそうでしたよ。多いトンボも。
トンボは夏まででしょ。
あ、まあそうです。
ワンクール休んでたもん。
ああ、そうか。
今始まったばっかりだから。
今だから12話終わってまた1話から再放送で。っていうのも、う
ん、あるよね、
もう当たり前になりましたね。
当たり前になってるね。配信でも見れるから同じことっちゃ同じことなんだけどね。うん、そうですよ。
俺あと何、あ、ダンジョンの中の人好きでしたね。
ああ、俺面白かった。
あれなんかすっげえ面白かったんだけど。
よかったっすね。
なんかね、本当にあのクレイさんに押し倒されたいと思います。
いや、わかる。なんか、 ああいう、ワンヒロインであそこまで行くって、なんか最近珍しかったですよね。
珍しいよね。まあ、引きの絵で見ると女の子二人だから、うん、そういう方もあんのかなって思うけど、話の作り自体が、まあ別に女の子だから、ゆりゆりっていう感じでもないな、
俺。ギャグでどこまでやんのかなって思ってたから、うん、割とこう展開してくれて、うん、面白かったですよね。
もっとだから、ギャグ寄りっていうよりもなんか、もっとシミュレーションだよね、うん。こういうことの設定があるんだけど、それにはこれくらいみんな考えてるっていうのが、そこかしこっていうか全体的にそうだから、見てても聞いてても話が面白かった
です、ね。面白かった。
ああ、面白いからまたあのヒロインというかあのクレイさん。俺ちょっと、やっぱ黒髪ネオカッパ弱いなと思って。
黒髪ネオカッパ出ましたね。
100点だね、クレイさんね。うん、
いや、あとあれでしょ、やっぱ、あの、負けいいんじゃないですか、負けヒロインなんじゃないですか。
まあ、好きですよね。ヤナミさん、みんな好きでしょ。
俺大好き。大好きなの。大好きなの。しょうがないよ。
まあ、かわいいよ。
かわいいよ。
あの位置であんな自由な、もう、転移無法なことされてたら。
っていうかね、あの、やっぱ残念ヒロインとか言われてますけど、俺は、
残念かな、
逆に言うとね、アニメーションの美少女キャラの人間宣言だと思ってる、うん、今まで俺らは、都合のいいとこしか見てこなかったわけ。
ね、
あ昔からですよ、うん、萌えアニメ、うん、女の子かわいいかわいいとか言ってたけど、うんうん、じゃあ彼女たちのおならの匂い嗅いだことあるんですかってことですよ。あの子たちだってゲップもしてますし、
生活をしているわけです。
そうです、
生きている。
よだれも垂らしますし、うん、そういう生活習がすごくあったのが、
ね、
とか人間味がすごいあった、
うん、あるね。
だから多分本当にいるんじゃねえかなっていう気もするんでね、うん、むしろ僕はああいうとこ見せてくれてよかったなっていう思ってます、うん、
確かに。あのだらしない感じがまた可愛く見えちゃう
ところ
があるよね。
ああ、柳さんあんだけ食べてもあんまり太ってないからね。
太ってない、大して太ってませんよ。
そこが素晴らしいですよ。
でもあれは若いからであって、あのままで
い
くと
やばいっす、
ぽっちゃり
い
きます
。今が一番輝いてる。
新陳代謝早いから若い人。
柳さん今一番輝いてる。
俺あの彼氏ができたあのおでこがキラッと光る
子、はいはいはいはい、
あの子はだから天衣無縫っていうか、作詞ってまで、あの子もでもリアルだよね。
リアル
ですね。考えてて感じて、ちゃんと感じて行動を移すっていう意味では、あの子も可愛いんだよな、なんか。憎めない感じが。
だ最近の、だからどうなんだろうね、高校生が果たしてああいう恋愛をしてるのかどうかっていうのはちょっとわかんないですけどね。
どうなんでしょうかね。もっと合理的なのかな。そんなことないのかな。
LINE でしょ、どうせ。どうせ LINE で告白でしょ。もうそんな、
そうなのかな。
俺らなんかさ、伝説の木下に、
あーもう、ね、そうね、木下ね、
約束するまでもう口頭で伝えられるドキドキ感っていうのを今の子たちは知らない。
知ら
ん、
そうか、
LINE で俺らなんか直接推しで言われたから。
そうだ、
伝説の桜の木下。
そうだよ、おじさんの俺なんかの世代はほら携帯電話でもないから。
そうなんだよね。
彼女の上とこ電話したくても親父が出る、
親もんだ、
母親が出る、兄弟が出たらどうしようっていう勇気を、その恐怖を振り絞って電話かけないっていうの
は、どちらの国さんですか。
あ、それだな。
うちの母親もよくやってたわ、その名字どちらの誰々さんですか、ね、みたいなのやってたもんね。
そうね、
ああいうのね今ないのかな。
いやでもまあ道具としてはそう進歩してるのないんでしょう、うんうん、だって直接、だって学校で自分の電話番号持ってんだもん。家のじゃないんだ、ね、自分の持ってんだもん。
そう、やだな、
すごいよ。
SNS 疲れしちゃうわ。そんなもう断捨離したいよね。
まあ、そうね、いい面とやっぱ悪い面ってあるんだな。
まあ今日米子でね、
うん、
もう一発目イベント朝10時からですよ。
朝10時でしたな、早いん
だ。誰が行くよ。
思ったな。
もうだってもう本当俺起きれるかなってドキドキしてましたけど、10時からいっぱい来てたね。
今日はでも本当にお客さん多かったね。
多かった、
うん、
パンパンでしたよ、
うん、会場がこじんまりしてたっていうところもあったんですけど、
うんうん、
だからいい感じでしたね。ああいう会場でやるのも俺久しぶりだったから。
米子の人口の半分は来てましたよ。
どんだけ過疎化進んでんの、
うん、でも結構な人来てくれましてね、うん、昨日もあの3分映画宴っていう、はい、3分間の映画を33本連続で見るっていう、
うん、
あのイベントありましたけど ね、面白かったね。
面白が今年も面白かったね。ああいう映像作品も面白い ね、
やっ、 ね、 ね、あ、やっぱ全部見るってこと大事なんだなっていうのは思いました ね、 ね、
うん、
であのアニメ界のイベントでは今年の一番この1年で結構熱かった作品とか 男キャラ女キャラ、
やったね
ね、
男やったね男キャラ編集長は戦士ですよ、ダンジョン飯戦士ですよ、
ダンジョン飯の戦士やっぱいいよね、
まあかっこいいよな、
ああいうやっぱ頼もしいよ、
大人の男、
大人の男って感じだよね、
そうなんだよ、
何でも知ってるから、なんかたくましい、生きていけるな、
そうだね、
生きていく力がある人素敵っていう、うん、俺でもさ女キャラもさ、うん、マオマオあげたけどさ、うん、やっぱ俺一人で生きていけそうな人好きなんだなっていうのを改めて思いました ね、
確かに
そうなんだよ、
その強さに惚れてんだね、
そう国さんは女キャラ誰だって、
僕はあのロキシーですよ、
あ、ロキシーか、
無職先生のロキシー、
あれいいわ、い
やこれ聞いてね、無職先生ちょこっとしか見てない人はね、なんだお前はそうかってなるかもしれないけど、無職先生2のあの最後のルーデウスに対してロキシーが取った行動っていうのを見るとね、大人だ、しかし悲しい恋をしている ね君はっていうので ね、もうなあの悲しさはねちょっとたまりませんでしたね、
どうしたらいいんでしょう、
もう俺が抱きしめてやるロキシー、あでもルーデウスお嫁さんになったな、
どうね、本当なんかそういう話とかも、
そうあの辺がねできましたね、
はい、まあそういったわけで国作や生存報告だったわけですよ、は
い、そういうことだったのか、生きて元気ですよ、
あでもさあの話して一番最後にさ、その時代を問わずみんなに見てもらいたい作品ということでさ、うん、
あやりましたね、
キャットシット、
キャットシット1、
キャットシット1、
うん、もう2012年にリリースされた作品なんですけど、ウサギなんですよ、ウサギの傭兵だから軍人なんですけど、その軍人が活躍するという20分の短編なんですけど、うん、それがリリースされまして、僕見てね、今でもそのリアルガンファイトというよりもコンバットシューティングですね、うん、こういう戦術の時、こういう壁があった時、鉄砲を持ってる人ってどういう動き方をしますかっていう意味の交渉という意味では、まだ10年これより超えたものは僕はまだ見たことないなっていうぐらい思ってるほど気に入ってる作品です、ね、
いやーこれもう傭兵の国さんがいるから本物なんですけれどもなんかね表紙に出てるライフルですか、
はい、
銃、
うん、
なんか珍しい銃だけど実在する銃なの、
そうね、パッキーっていう人が持ってるのが SR47 という
銃で、 SR47、
まあ、そんなにメジャーではないんですよ、うん、まあむしろ7丁8丁ぐらいこう試作で作られたみたいな感じのを、うん、その主人公が使う銃として持ってくるっていう、そのニッチなところをつくんだけど、それがまたかっこよく見えるし、これを出してくれということは細かいところも結構知っててやってるはずだぞって見ると、案の定もう全てがすごいっていうのでね、いや今でもあの驚きというのは見るたんびにやっぱありますよね、
そうなんだね、俺もちょっと見てみたいと思って
、ね、ぜひ見て、これねなかなかね、もしかしたら今すぐに見ようと思っても見られないかもしれないんだけど、どっかで見かけたら DVD とか買って見て、
まあね、配信プラットフォームとかでもちょっと探してみてもらいたいしね、
キャットシット
1、これはちょっと僕も見てみます、
見てください、
ありがとうございます、まあ、皆さんもね、国さんに聞きたいこと、熱文字@gmail.com までメールいただければ、来年の夜なごでまた話聞けると思います。
ずいぶん長いな。ずいぶんな。
お待たせして申し訳ないですけど、ね、はい、まあ、またね、収録よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。
あなたの困った解決します、 II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
熱文字、
というわけで、夜なご映画事変での夜なご市内の車の中で収録した僕、私達夫と国井さんの音源を聞いていただきました、今日はこの方に来ていただいております、よろしくお願いします。
どうも、日賀萌です、お願いいたします、
よろしくお願いします、
お願いします。
国井さんの生存が確認できました。
ああ、もうありがとうございます。なんでしょうね、このありがとうございますっていう気持ち。多分聞いてるね、記者の皆さんも同じだと思うんですが、なんでありがとう、達夫さん。達夫さんへの感謝の方が勝るっていう、国井さんによりも。
国井さんね。
相変わらず国井ですね。聞いてなくてもわかりますよ。
まあ、毎年ね、はい、アニメ界というね、はい、オタク芸人特ユニットを、まあ、長らく、もう25年くらいですか。
続いている、ね、トークユニットなんですけれども、うん、まあ、もう13回目を迎えた米子映画事変という、はい、鳥取県は米子で行われている映画祭ですね。
はい。
米子ガイナックスの赤井隆美さんが仕切っているイベントなんですけれども。
うん。
まあ、亡くなってしまったガイナックスとは全く別組織となっていますけれども。
はい。
まあ、そちら主催で毎年映画祭やってるんですけど。うん、まあ、もうアニメ界も最初から出てるもんね。
そうですね。1回目から、ねえ。
ねえ。
すごいですよね。
で、まあ、今年はちょっとね、比嘉くん来られなかったということで。うん、
すいません、残念ながら。はい。
早速ね。
はい。
米子映画事変行きましたという方から、ポツポツメールが届いてるんで。
おー。
ちょっと紹介したいなと、比嘉くんにも聞いてもらいたいなと思います。
は
い。
ぜひ。
こんにちは。本日は米子映画事変アニメ界トークライブに行ってきた件について報告します。
お。まさに。
米子映画事変行ってみた報告、熱文字ネームサンダーボルト記者からいただきました。
ありがとうございます。
2泊3日の山陰旅行、かっこ、水木しげる記念館、足立美術館、米子映画事変、寿司、酒、鳥取砂丘、倉吉フィギュアミュージアムなどなど、かっこ閉じの帰りにメールを書いているので、テンションがバグっていることをご容赦ください。
いいと思いますよ、
は
い。
満喫しまくってますね。
ですね。お酒もいいですね。
俺全然行ってないよ、鳥取砂丘とか。もう完全に逆側だからさ。
一回もないですね、僕も。鳥取砂丘。ねえ。島根の方がね。
倉吉って何？フィギュアミュージアムっていうのがあるの？
存じ上げませんでした。そうなんですね。
まあだから、米子から電車に乗って倉吉行って、そのまま、また東の方行って砂丘ってことなのかな。
どうでしょう。もしくはお車とかもね、ないとなかなかですけど。
すごいですね。
すごいです。行動力ですね。
10月6日、米子映画事変2日目。
はい。
トークライブの開演は朝10時。そうなんだよ。アニメ界のトークライブ朝早いんだよ。
おなじみの
私は前日の旅の疲れ&飲みすぎによりなかなかホテルを出ることができず、
うん、
会場に着いたのは開演ギリギリの時間でした。
あ、間に合ってよかった。
まあ俺なんかは遅刻したことがあるからね。
ありましたね。
米子にいるのに来なかったことがあるからね。俺
ありましたね。途中からはね、来たから来ました、ね。
途中から来ましたけれど。誰も起こしてくれないっていうね。
いやこんな、そんな子供か。
空いている席はなぜか最前列の座布団席のみ。そうなの、パンパンだったね。
座布団。
50人今日来たかな。
素晴らしい。
今年はね、2日間だったんで、いつもは3日ぐらいあるのかな。
そうですね。前夜祭とかも含めて、はい。
そうそうそう。あと、裏番組があったりとか、
うん、
そういうのが例年なんですけど、今年はね、どの番組も被らず。
あ、じゃあもうなんなら全部見れるぐらいの。
そうそうそう。2日間みっちりだったんで。
やっとですか、もう。
だいたい前日の3分映画宴っていうね、3分の映画を30本以上一気に見るっていうイベントがあるんですけど、はい、うん、3分映画宴から、そのまま、泊まって朝アニメ会見るみたいな人も結構いたんだよね。
あ、嬉しいですね。
空いてる席はなぜか最前列の座布団席のみ。若干抵抗するものの、運営にそこに座れと言われ、仕方がなく座りました。そもそもこういったトークライブに参加するのも初めてですし、まだ寝ぼけた状態で向かったのもあって、できれば後ろの方の目立たないところに座りたかったので、大誤算
ですね。
壁になりたいと心から思いました。トークライブでどんな話をしていらっしゃったかは割愛します。私が普段話すスピードのおそらく4倍くらいのスピードで、三平三平さん、国井さん、達夫さんの3人が話しているのを見て、ただただ感心してしまいました。
感心。
生で国井さんのエアガンさばきを見ることができたのも大興奮でした。やってました、国井さん。私は熱量と文字数&アニメ視聴の新参者なのですが、熱文字配信はほぼ前回を最近猛スピードで拝聴したおかげで、
すごい。
皆さんがお話ししている話題の大体が理解でき、 そのことにちょっと感動しました。
褒めてあげてください。
1年前にこのトークライブを見ても間違いなく1ミリも理解できませんでした。
1ミリぐらいは。
米子来てよかったです。国さん、達夫さん、三平さん、ありがとうございます。
うん、
まだまだ山陰地方を楽しみ尽くしていないのもあり、来年も米子を訪れようと思います。次回、米子映画事変もアニメ会トークライブ開催されますように、ということで。PS、達夫さんが水を飲むのを見て、三平さんも水を飲んでいたのが印象的でした。かっこ小声。そっか、さすが、見てるな。
何を、おじさんの見てるんですか、ウォッチング。
ただなんかやっぱこういうさ、地方のイベントって、
はい。
まあイベント行くというのにかこつけて観光までできるっていうのがいいところだから、ね。
いや、そうですよ。そりゃそうですよ。
この方はもう大満喫してますよね。
本当ですよね。
他におすすめある？
鳥取ですか？
水木しげる記念館、足立美術館、米子映画事変。
会計温泉今入ってなかったですよね。
会計温泉入ってないね。
あそこいいで、あそこまあ、どこ、あの辺歩くだけでもめちゃめちゃ楽しいですからね。
あのね、日本海側が本当に素晴らしいんで。
そうですよ。僕も自転車で、レンタル自転車が格安で、
ああるね。
貸していただけるんですよ。あれで、うん、前回行った時は、それで海岸沿いを走るだけでも。
あ、行ったんだ。
そうなんですよ。海岸、いつも温泉は入ったことあるんですが、はいはい、温泉の周りをチャリンコで回るってやったら、うん、もう鳥がすごい低いところでですね、見たことない鳥飛んでたりとか、ですよ。
あのね、
米子の、うん。
今年も温泉入っちゃった、俺。
佐藤さん大好きですからね。
素晴らしかったですね。で、海岸沿いちょっとね、レンタカーで走ったりとかしたんですけども、最高だったね。
はいはい、いや、いいですね。
海景温泉。
海景温泉。
あとね、まあ、この方のように、鳥取県、まあ、米子ってもう、一番西側でもうほぼ島根なんですけど、
うん、
鳥取砂丘ってほぼ鳥取も一番東の方なんで、
はい。
それだけの行動力があるのであれば、以前、一回さ、はい、投げ入れ堂見に行ったことある。
行きましたね。したら時間がね。
そう、遅くて、もう到着したら予想以上に遠くて。
もう真っ暗で。
2時間くらいかかったかな。
かかりました。
まあでも、投げ入れ堂の近くまで行って、まあ、余裕があれば、あそこはお寺の宿坊に泊まれるんで。そうそう。で、やっぱ投げ入れ堂、あとね、ラーメンだね、米子は。
そうですね。
まあ、僕らよく行く天津もありますし。
はい。必ず行ってました。
あとね、牛骨ラーメン発祥のお店とかあったりとか。
結構何種類かあるんですよね、牛骨ラーメン。
結構ね、ラーメンの名店が多いんですよ、米子は。
うん、うん。
で、しかも、なんかちょっと、あれですよね。古い味っていうか。
あ、はい、はい、はい。
ちょっともうこれ東京では食べられない、味だなというか、もう東京のラーメンみんな脂っこい方向に行って
るんで。そうですね、東京は。
やっぱその、ね、年齢的にちょっとラーメンきついなっていう風になってくると思うんですけど、はい、
うんうん、
いやいや、そんなことない。鳥取ではもう全然美味しいラーメンたくさん
ありますね。大盛り食っちゃいますよ。
うん。まあそういう、やっぱ、食べ物とかね。
はい。
あとは、やっぱ、そうですね。会計温泉があって、境港、まあ、水木しげる記念館もあるんですけどね、一回さ、すげえ古民家ばっかりある境港の方に、なんか魚介、はい、海鮮丼みたいな食べに行った時に。
ああ、なんか あった気がします。
すげえ古民家群みたいな、はい、はい。入り込んだことあったよね。
ありました、ありました。
あと、お蕎麦屋さんとか。
そば美味しいんですよね。
そうなんだよね。
めっちゃ美味しかった。駐車場のとこでね、見た目そんなっぽいのに、めちゃめちゃ美味しくて。
そうそうそう。
一見チェーン店系なのに、めちゃめちゃうまかったですね。
めちゃめちゃうまい。まあそういうね、鳥取、米子グルメもぜひ満喫していただければな。
思いますよ、本当に今。
思いますね。いやー、この方満喫しましたね。でも、 一気に聞けるんだ、過去の配信って。
そうですね。どんなお仕事、まあ、そしたらね、そういう、そういう IT 系のパソコンのプログラマーさんとかあったらね、仕事したから、ね。
まあ、あと自営業の方とか、
聞きますし。
かけっぱなしとか、
ね、
600回ありますからね。
何時間ですか？
続いて、この方は、岡山在住の武蔵野工務店さん。
ありがとうございます。岡山から。
ネット文字メンバーの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
サイレントリスナー。岡山在住の武蔵野工務店と申します。
ありがとうございます。
サイレントすんなよ。
いや、いいじゃないですか。
10月6日あ鳥取県米子市で開催された米子映画事変のアニメ会トークライブ楽しかったです。
うん。
小生現在は出身地の岡山県で暮らしていますが、東京でサラリーマンをしていた頃、中野小劇場や中野ゼロで開催されていたアニメ会のライブに毎回伺っておりました。
そうなんですか。
ロフトプラスワンであった深夜のライブの後、歌舞伎町のマクドナルドで始発を待って過ごしたのも今となっては東京時代のいい思い出です。
ああ。
今回お越しになったお三方とほぼ同じ世代に属する小生は、
はい、
この数年アニメを見る体力がめっきり落ちてしまい、
わかる、
精力的にアニメをご覧になっているお三方のトークについていってるいけるか正直に心配だったのですが、
はい、
トークが始まるとそんな心配は吹き飛びました。
おお。
昔と変わらず好きなアニメをとことん喋りまくるお三方に笑ったり感心したりでとても濃い2時間を過ごすことができました。印象に残っているのは、国井さんが空港に手荷物でモデルガンを持ち込み一悶着あったお話ですね。特に米子空港での警察官とのやり取りは大爆笑でした。去年モデルガン持ってったみたいな
の
よ。
いや、前もですよ。去年、前も僕だってその場に現場に行ったことありますもん。もう、米子空港、ちっちゃな空港がざわつくとこに見てましたよ。
必ず別室に呼ばれる。
呼ばれる。いや、それは呼ばれますって。わかんないですもん。
それと好きな女の子のキャラを一人ずつ上げていくコーナーで、三平さんが負け犬の柳美さんを出したところ、負けヒロインが多すぎるのね。
はい。
加藤さんも結婚したいと騒ぎ出しておかしかったです。俺も好きなんだよね、柳美さん。超好きなんだよね。その前に達夫さんは薬屋の独り言のマオマオをあげていて、あげた理由が、俺が死んでも一人で生きていけそうだからと、なかなかキザな発言をしていたのに、やっぱりこの人、アホな元気っ子が好きなんじゃんと思った次第です。来年の米子映画事変でもトークライブ楽しみにしております。来年はアニメ界の萌えキャラ比嘉さんにもぜひとも参加してほしい。
萌えキャラじゃないですよ。
4人揃ったトークライブを今から楽しみにお待ちしております。ごきげんよう。
ありがとうございます。
工務店さん、ありがとうございます。
いや、そんなしょっちゅうはね、東京のライブも来てくださったら絶対顔僕が知ってると思いますよ。
そうだね、
絶対存じ上げてると思います。はい。
でもね、懐かしい顔がちらほらやっぱあったんで。
あ、じゃあね、佐藤さん絶対ね。
あの方よくライブにいらっしゃっていたなっていう、なんとなくわかりますね。
皆さん話しかけたらいいですけどね。皆さんやっぱ大人ですね。
優しいお顔の方だと思います。方は。あとはですね。
はい。
はじめましてという方いらっしゃってますね。
マジですか、またまた、サイエントリスナーが。
はじめまして、三物と申します。
よろしくお願いします、三物さん。
約3年前に渡米したのを機に、熱文字を聞き始めました。
渡米から？
今は日本に帰国しましたが、毎週楽しみにしております。
ああ、そっち、本当の、そっちの渡米ね。米子の渡米って言うんですよ。だから、そっちかと思ったら。ああ、海外に。
そういうことなのか。だから、
一瞬そっちかと思ってましたよ。鳥取の方の、うん、米子の方も、米なんで、
渡米
っていうね、
そうだね、ちょ
っと冗談めかしてやってたんですよ、昔から。
約5年間米子市に住んでいますが、
はい。
米子映画事変について正直全く知りませんでした。
あららら。
熱文字を聞き始めてから米子映画事変なるものとアニメ界なる存在を知り、あ、そうなんだ。ありがたいですね。
ですね。
毎年トークライブを米子映画事変でされているとのことで、いつか聞きに行きたいと思っていました。
はいはいはい。
帰国し、実際に参加することができたため、
うんうん、
せっかくなので短い感想を送りつけようかと思い、石の下から出てみた次第です。
うわー、すげー。
いやみんな石の下から出てこいよ、本当に。アニメ界のトークライブ面白かったです。
うん。
内容はポッドキャストや YouTube で見聞きしたほぼどこかで聞いた内容ではあったのですが、
もうジジイですからね、繰り返します。
2時間の限られた時間の中でこれをチョイスするのか、この方にはそれだけのインパクトだったのかと改めて認識できたいい機会でした。そうね、僕とかクリーンさんはほぼ MF ゴーストと多いトンボの話しかしてなかったんです
よ、ね。やってるかな、トンボはやってますよね。
トンボも今また始まってるからね、2期目が。
あ、もちろん、はい、僕最初回まで見ましたよ、ちゃんと。
すごいでしょ、トンボ。
うん、ほんと。あと、ラス前2話でいきなり大きく髪の毛が伸びたのはびっくりしましたけど、
そう、女になってんだよ。
急にって。
ちょっとびっくりしましたよ。
びっくりしましたけど。
なんかトンボにそういうの求めてなかったんだけど、
そうなんですよ、
うん、ちょっとドキドキしちゃってね、
うん、
私が一番印象に残っているのは、
はい、
ライブが始まってすぐの達夫さんが観客を見渡してる時の客層を評価してるような冷たい感じの目です。ああなるほど。
そのダメですよ、達夫さんも。そんな名車ダメですよ。バレてますよ。
いや、
そう。
あ、昔から来てる人もいるなとか、あ、昨日夜の、あの、散歩映画宴で出品してた人だなとか、いろいろ。
あ、そうなんですね。その方たちも嬉しいですね。
その他では、国井さんがタイムキーパーをしているのが意外でした。今回はね、そういう感じでやりましたけど。うん、私の勝手な印象ですが、達夫さんの仕事のような気がしていました。まあ、普段はそうですね。
うん。
また来年も聞きに行くつもりです。楽しみにしています。
絶対来てくださいよ、本当にもう。
ついでに、米子映画事変についての感想ですが、かなり手作り感満載で、はい、誰かの好きを身近に感じられる、絶妙に気持ち悪い、企画や展示に感じました。
いい意味でね。
褒め言葉として。
褒め言葉ですよ、これは。気持ち悪い、我々にとっては。
妻と1歳半の娘を家に残して、アニメ界トークライブのみ参加するために、米子映画事変に参加したため、3分映画祭を含めて多くの企画を見れませんでしたので、娘がもう少し成長して時間に余裕ができた時にはゆったりと参加してみたいと思います。アニメ界のトークライブずっと続けてくださいね。以上はさておき、米子空港で私の知人を待っていた際に、その知人の真後ろから達夫さんが出てきた時にはあまりに驚いて挙動不審になってしまいました。危うくうっかり達夫さんにお声をかけそうになりました。
かけてください
よ。いや、ダメですよ。
ダメなの。
そこをぐっと我慢するんですよ。
うんうん、そうです
ね。自分が白バラの島子様ではなく、ただの三次元のおじさんだということを思い出さなければ危ないところでした。それでは今後も配信を楽しみにしています。季節柄ご自愛ください。三物ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ここですごいですね、ばったりね、達夫さんって。
いや、だって
相当ビビったでしょうね。
米子に着く飛行機なんていうのは数本しかないもん。
まあ。ね、
時間が一緒になっちゃいますもん、それ。
そう、生で見たでしょ。達夫さんでかって思ったでしょ、絶対。超身長高いと思ったでしょ。
でかって言うの。
ね、絶対思うよ。だって、クニーさん、達夫さんの身長の高さたるやですからね。
クニーさんでかいからね。
そうなんですよ。本当にクニーさんだけは、内藤さんの漫画みたいな感じの、本当にもう、古代ガンなり、ガングレーブなりですよ。
そうそうそう。まあでもそういったわけでね、今年は米子たっぷり満喫いたしまして。
いや、お疲れ様でした、本当にもう。
佐伯ひな子さんとか、はい、久しぶりにお会いできまして。
はい。
まあ、そうですね。10月の米子はまだちょっと暑かったですね。
そうなんですか。
なんか俺、米子映画祭って11月のイメージだったんだけど。
あります、あります。
なんか、11月になるともう結構寒いんだよね。
そうですよね。
うん。
え、10月は暑いんですね。
10月は、まあまあ、今年の夏はってことだと思うんですけど。はい。でもね、なんか結構やっぱ人が来ててよかったですね。今年は米子公会堂でやってたんですけどね。
はい、はい、はい。うん、
まあまあ、また、こういったイベントの感想もね、お待ちしておりますので、熱文字@gmail.comまでご連絡お願いできる。
よろしくお願いします。
いいですね、こういう久しぶりとか初めてっていう方からメールいただけるのね。
本当ですね、新鮮ですね。聞き慣れないお名前聞くと、嬉しいですね。
まあ、あとは、はい、ちょっと長めのメールが何本か来てるんで、紹介したいと思います。
ぜひぜひお願いします。はい。
この1話、ね。うん、 アニメの、まあ、この1話とぜひ見てくださいということで紹介していただいている、まあ、メールコーナーなんですけれども
、はい、
ピロユキ記者からいただきました。
ピロユキさん、いつもありがとうございます。
ピロユキさんというとね、ブヒブでトゥハートマルチをずっとやってくださってる方ですけれども、はい、僕の妻は感情がないというアニメ。
あ、全然ですね。はいはいはい。思いましたよ、僕。はい。
ピロユキさんから、ピロユキさんがこれをどう見たかっていうのをちょっと。
非常に気になりますね。
小生トゥーハートのマルチをはじめロボッコが大好きでロボットとの恋愛を描いた作品をいろいろ見てきました。
へえ。
まあまあそうか。だからチョビッツとかそういうやつ、
ね、古くはそうですよ ね。
その中でも杉浦二郎先生の僕の妻は感情がないはロボッコの新しい可能性を見せてくれた特別な作品です。
へえ。
アニメを最終話まで視聴した今改めてこの作品のすごいところを3点紹介させてください。
はい。
1点目、社会との関係性。ロボットと恋愛をする上で社会とは敵です。
うん。
2人の関係は世間から倫理的に否定され当人たちも後ろめたさから社会と距離を取り閉じた世界に逃げ込むのが王道です。
うんうんうん。
古い作品ほどこの傾向は強く基本的に非連の物語になります。
うん。
一方僕の妻は感情がないでは社会が味方です。映画館ではロボットが主張するためのルールが整備され両親にロボットを妻だと紹介しても世間体のことを気にすることもなくあっさり受け入れられます。
うん。
これらは普通だったら2人の恋愛のハードルになり乗り越えることがストーリーの軸になるはずなのですがこの作品ではあえてそれを縛っています。うん。2点目、感情の扱い方。
お、
僕の妻は感情がないに登場するロボットに感情はありません。
うんうん。
タイトル通りです。これはミーナ本人も言っていますし9話の過去シーンで開発者が持ち主にとってこの子がロボット以上の何かになった時ロボット以上の何かであるかのように振る舞えることが大切なんだと語っています。でもそれでも小生にはミーナが感情を持っているように見えてしまいます。そこがすごい。従来のロボ恋愛ものでは最終的にロボットは人間の心を持ってしまいます。
うん。
それはそれで嬉しいんですがなら最初から人間でもよくない？ちょうどいい人間がいなかったからロボットで代用したってことにならない？と突っ込んでしまいたくなります。
え、好きなのに突っ込むんだ。
なるほど。
へ
ー。ロボットはロボットであってほしいっていう。
あ、
だこれ初音ミクはあくまでボーカロイドであってほしいっていう、うんうん、アイドルではなく人間でもなく、はい、ボーカロイドであってほしいっていうタイプの人ですよね。
です。ああ、なるほど。はい。
3点目、本当にロボットは人間になりたいのか。通常ロボ恋愛ものではロボットは人間に近づこうと努力します。主人の期待に応えるため命令のため現状の自分を未完成と捉え完成形である人間になろうとけなげに学習をしていきます。
うん。
しかしミーナは違います。11話でタクマがミーナのことを人間のように扱っておりそのことをタクマのおじが心配するというシーンがあります。
はい。
2人はミーナを人間として扱うことが上等な待遇でロボットとして扱うことが下等な待遇であるという前提で話を進めるのですが、
はい、
ミーナは自己のアイデンティティはタクマにどう扱われるか関係ないと言い放ちます。自分はロボットであるという認識こそが完成形なのだと誇っているんです。そこがめちゃくちゃかっこいい。以上取り留めのない内容になってしまいましたが僕の妻は感情がないの魅力が少しでも伝わっていたら幸いです。この1話ということでピロユキ記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
社会との関係性、感情の扱い方、ロボットは人間になりたいとは思っていないというね。社会が味方、感情は人間に近づかない、そして人間になろうとしていないというところがこのアニメの良さだと
思います。いや、痺れますね、なかなか。
痺れるね。
はい。
いや、確かにそうなんだよ。だから今、ロボットが、まあ、近くにいて、まあちょっといいなって思って恋愛的な気持ちになったとして、うん、結果的にそこに人間っぽさを求めるっていうのは人間でいいじゃん、じゃあ。
うんうんうんうんうん。
ロボットである必要性というか、それがコンプレックスになっちゃうじゃんっていう、はい、 ロボット中心に見たときに、ロボットって人間より劣ってるよねっていう見方が今までだったのが、
うんうん、
そうではなくなってきているという作品が今ようやく受け入れられつつあると。
そうですね。あったかもしれないけど、アニメ化になるっていうことはそういうことですよね。
そう。
ああ。
比嘉くんはどっちがいい？
いやー、僕はですね、やっぱり、こう、なんだよ。お約束というかですね。心を持ってほしいですけどね。
ああ、そうですか。
はい。やっぱ願望がかかっちゃいますけどね。
俺はね、でももしかしたらピロユキ側かもしれない。
あ、そうですか。
あの、さっきも言ったけど、マオマオとかね、はいはい、薬屋の独り言のマオマオとか、うん、やっぱ俺が死んだ後一人で生きていけるっていうのが基準になっていて、うんうんうん、
はい。
俺が死んだ後一人でも生きていけるっていう意味で言えば、
はい。
ロボットの方が安心なんだよね。
あー。でもなー、でもなー。あの、まあ、ちょっとネタバレになりますけど、ワンピースの中でもちょっと似たような話あったんですよ。
うん。
あの、超古代文明のロボットが生き続けてて、
うん、
もう何百年前に死んだ親友のことを、
うん、
あるキャラクターに重ねるっていうシーンがあるんですけど、
あー。
もうかな、もう、サビサビの、でも、記憶だけはあるとか、みたいな、ちょっと、残されたものも、ね、ロボットとはいえ、ただ寂しいって感じはないんですよ。
うん。
だから余計悲しかったですけどね。
悲しいなぁ。
ええー。で、達夫さんはそれを仕事したわけですよ。残すということは。
ただ、なんか、
はい、
悲しんでほしくはないのだが、
いいいい、
ゆっくり壊れてってほしいよね。
あ、それもロマン。悔しい達夫さん。それいいですね。めっちゃいいですね。わかるなぁ。わかります。ちょっとずつ壊れていくのってね、絶対、あの、美しいですよね。わ、
うん、
かります。すげえわかります。
この1話、また来ておりますね。
はい。おはようございます。
前略石の下よりということでね、また石の下から出てきた人がいる。
ありがとうございます。
8月が過ぎたかと思えば、すぐに秋アニメが始まりました。
うん。
これが読まれる頃には大晦日でしょうか。まあそんなことはないです。
さすがにね。
婚姻矢のごとしと言いますが、なんと白箱の放送から10年が経つのだす。
そうなんですか。
そっか、2014年のアニメか。記念に白箱で感動した話を一つ選んで語ってみようと思います。
はい。
この先私自身も嫌いなネタバレを最小限含みますが、もう10年経つのでよしとしてください。
いいでしょう。
当時よく泣ける話と言われていた最終回手前の23話、これは努力が実る話であり、何より主人公が泣くのだから泣かせに来ています。
うん。
しかし今日語りたいのはそういう分かりやすい場面ではなく、スーッと泣ける、それは19話です。
はい。
白箱19話。
うんうん。
倉庫からの帰り道、主人公の宮森が子供の頃に大好きだったアニメを若き日の丸山社長が若い頃に作っていたと知る話。今車の隣に座っている自社の社長が当時は自分と同じ制作進行の立場にいて、彼の同僚は今となっては名のある人ばかり。昔の社員の集合写真を見た宮森は社長に問いかけます。すごい人ばっかり写ってますねと。すると社長、別にすごくなんかないよ、ただがむしゃらに前に進んでた、そして気がつくとこの年になってた、それだけさ。
いや
という場面。若い宮森、ひいては若い視聴者にはピンとこない何気ない会話かもしれません。しかし、おじさんたちの金銭には売れるやりとりだったのではないでしょうか。
ね
え。年を取るほどにやり直しは難しくなるというのに、ただ同じことを繰り返す毎日。本当に人生これで良かったのか、誰しも一度や二度は考えるはずです。しかし、誰かが憧れるような人も、やっぱり目の前の仕事を日々こなしていることに変わりはない。大事なのは今置かれた状況に夢中になり楽しめるのか、そしてチャージできるか、そんなようなことが語られていたと受け取りました。
うん、
一つのことを続けるって大変だし才能です。継続は力なりではありますが、本人が続けたくとも状況がそれを許さないことだってあります。
うん。
その社長の一言は、同じことを繰り返すだけの我が人生が少し肯定されたようで、一筋の目安を書いたおじさんは少なくないのではないでしょうか。ひょっとしたら10年前にはピンとこなかった当時新人の社会人は、そろそろ19話で泣ける頃合いかもしれませんね。泣ける話は他にもありますし、いかに泣けるかという論点だと異論が出そうですが、 感動と涙の量は比例しない気がします。そして作り手が本作を通じてとりわけ若い人に最も伝えたかったことはこういうことなんじゃないかと思います。なぜならば社長のみならず同じ19話の中で美術の大倉さんが次の20話で脚本の舞武さんも宮森に同じような話をしていたからです、うん、ということで、前略石の下よりさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、確かに若い頃分かんなかったことがちょっと年取って見てみると分かるっていうのもあるのかもしれないね、
う
ん、
いやー絶対そうでしょうね。あ、それが白箱の中にもあるっていうのはすごいですね。
いや白箱はもうそんな塊ですよ。
はあ、すごいな。
2014年ってまだ日学はアニメ見てた？
もう見てない時ですね。
もう見てない。
見てないですね。白箱僕見てないんですよ。
嘘。
あんな話題になってたのにみんな見てたのに固くなに。
いや絶対見た方がいいけども。
ああ、まあ、今から録画はねしてるからあの DVD ではなってるんですよ。
どういうのがやってたかというと、
はい、
2014年、
ええ、
ハピネスチャージプリキュアですね。
見てましたね、もちろん。
10年前だって。
はあ、もうそんなに。
いなりこんこん恋いろは。
あ、2014年なんですね。へえ。
ウーサーのその日暮らし覚醒編。あとはあれだ、銀のサジの2期目とかもやってたんだね。
へぇー。見た目あれですよね。ああ。
あと、ウェイクアップガールズ。
え、の、初期のやつです、最初のやつ。あ、ウェイクアップガールズはすいません。
山間。
ですよね。
山間時代だよ。
超傑作ですよ、ウェイクアップガールズ1期、映画も。
ピッチクラフトワークス。
へ
ぇー。あとは、桜トリック、スペースダンディ。
え、そうなんですか？あの年なんですか？
スペースダンディ2014年なんだ。
へ
ぇ、あとは、まあ、中二病でも恋がしたい、レン。
はい。
あとは、ニセ恋。
おぉ、
ニセ恋、そうか、シャフト。
へぇ、
ニセ恋ってなんかその後なんか実写化されたっけ？
変えましたね、確か。あの、結構なトリッキーな、髪型でやった気がしますね。そうだ
よね。
はい。
隣の関くん。
うわー、見てよ。あ、うわ、
こないだだよ。
ですね。なんか印象的には、あ、関くんは見てましたね。ちょこちょこ見てるな。
ハマトラとかね。
あ、そうですね。ハマトラ、ハ
あ、フォー好きの冷徹。
あー、いけ
た。マジか。これ10年前か。
へ
ぇー。あ、未確認で進行形。妖怪ウォッチ。あと、一週間フレンズ。あー、やってたねー。
でも、どれ聞いても古臭い感じが全くしないのやっぱアニメすごいですね。
すごいね。
時代感じないですもん。今見ても絶対面白いですもん、どれも。
監督不行き届き。
あ、へぇー。
金色のコルダブルースカイ。やってたわー。
そうなんですね。
極国のブリュンヒルデ。
ああ
、名前がもう、ブリュンヒルデってみんなで言ってたもんな、はい。あ、シドニアの騎士。
みんなハマってましたね。
ご注文はウサギですか？
ご注文
ああ、だから俺この頃まだ秋葉原行ってたわ。ご注さの大きい看板、秋葉原にあったもんね。
ご注さをハマってる子たちを見て時代を感じたんですよ、僕の時に。わ
そうだよね。
もう若い子のもんだなっていう
バトンタッチから感がちょっと昔からあるじゃんって思ってたしね。
そうなんですよ。
なんで今更っていうのは
それをさも発明品を見たかのように喜んでるのを見て、あ、そっか、もう、やっぱ上京してもいい、そっか、14年経ったかと思って。
そうだよね。
思いましたね。
お笑いとかもそうだね。え、これが面白いのみたいなね。
ちょっとありますもんね。
あと、セレクター、インフェクテッド、ウィクロス。岡田真理さん。
ああ、なんか話題になってましたね。
ビクロス、そうか。
ビクロス。
あれ、2014年か。ノーゲーム、ノーライフ。
はあ。
配球の最初っすね。
すごいな。
配球。ピンポン。あれ、あ、10年前か。
そうなんですか。
もっと前かと思ってたけど。
なんとなく、ねえ、
これ作品が。ノイタミナ。
はい。
全盛期ですよね。
あれ、みんな見てましたね、
魔法科高校の劣等生。
ほうほう。
そうだ、虫師続称。
もう年ですか。
2014年だわ。
はぁ。
そう考えると、虫師よく続編作ったな。
そうですね。
今だと無理かもね。グラスリップ、アルドノアゼロ。ああ、残響のテロル、サバゲブ、月下少女野崎くん。
あ、野崎くん。
そっか。その辺もあったね。ソードアートオンライン2。幕末ロックなんつのもありました。
うわ、なんか名前は、その、ああ。
普通の女子高生がロコドルやってみた。
ああ、あった、ありましたね。
プリパラ。あとは、そうだね。山のすすめのセカンドシーズン。
あ、そうなんですか？その時ですか？
まだセカンドシーズン。まあでもこれは、もうめちゃくちゃハマったからな、俺。
うん、皆さんね、佐藤さん特にハマってますよね。
天城ブリリアントパーク、京都アニメーション。
あんな、
あったね。なんか、めちゃ、全然ヒットしなかったね。
そうですね。いや、悪くなかったはずですけど。
G のレコンギスタ。
いやー、まだハマる前だかんだもん。
そうだね。白箱。4月は君の嘘。
あ、その年なんですね。
サイコパスの2期。そうだね。
めちゃめちゃやってますね。これ。
あ、旦那が何を言ってるかわからないけん。この後めちゃくちゃセックスしたっていう、
やあー、
このアニメ。
流行りましたね、その言葉。
あったわ、これ田村ゆかりさんと鈴村健一さんの。
はいはい。
あったね。いやー、ていうかやっぱアニメの本数多いな。
そうですね。
めちゃくちゃ多いな。弱虫ペダル、グランドロードね、グランデロード。
あ
と、結城優菜は勇者であるとかね。
あ
ー。やってましたわ。
やってましたね。なんかすごい、すごかったですね。
皆さん思い出せます？ 2014 年。
きっとね、皆さんほぼ見てたんでしょうけど、その年ったらね、10年前なんて。わー、すごい感じですね。
10年前、比嘉くんちょうど40歳。
そうです、40歳ですね。うわ
ー。若かったね、そう考えると。
そうですね、我々みんな。うわー、恐ろしいですね。
だって俺30代だもん、まだ。
うわ、怖。結局高んな。
そうだね。
そうですね。わー、すごい。
続きまして。この方は、はい、坊主頭記者。
ありがとうございます。
編集長皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
現在、テレビ東京で赤ちゃん向け番組としてシナプシュという番組が放送されています。
あ、お名前だけは知ってます。はい。
この番組は毎月様々な歌が流れるのですが、10月はスパークルという曲が登場しています。
へぇ。
この曲は架空の魔法少女アニメ、プレシャス魔法少女ミナモのテーマソングという設定で、純粋な魔法少女アニメを彷彿とさせる少し懐かしさを感じる映像作品になっています。
ほうほう。
普段は子供に見せるために番組を流していたのですが、この曲だけは私の方が食い入るように見入っています。
へぇ。
テレ東にはぜひこの作品の本編も制作していただきたいものです。YouTube でも公式に配信されているので、ぜひご覧になっていただきたく、石の裏からお手紙出してみました。ということで、いただきました。
気になりますね。みなもさんでしたっけ？へぇ
ー。これ、ちょっと、見てみる？
見てみたいですね。ちょっとどんな絵か。
これ、共有できるかな。サウンドはちょっと共有できない。
あ、はいはい。
これ見える。
あ、気持ち来ました。あ、まだ、あ、出ました。
そうそうそう。
スナップシュ。
今ちょっとね、映像見ていただいてますけど。
この絵は確かに、
いいよね。
いい絵ですね、これ。あ、この絵好き。
この色使い80年代っぽいやつ。
ですね。あ、この、ここにハートの感じが。
いいよね、これ。
もう勝ちですね、この時点で。ああ、そうそう、
シリーズ構成とか企画とかも入ってんだよね。
これ、わかりました。浜田のわかります確かに。ああ、出た、謎の動物。
で、この謎の動物がシナプシュなんだね。
あ、そうなんですか。すごい。
柳なぎさんが歌っている曲です。
そうなんですか。
すごい。エグゼクティブプロデューサーがプシュプシュになってました。
言われてましたね。あ、そう。
かわいいでしょ、これ。
いやー、いいですね。
途中まででしたけれども、見ていただきました。
ぜひ、ちょっと拝見しようと思います。 これ気になります。確かに本編見たくなりますね。
シナプシュってあれだよね。俺もなんかな、え、なんだろうこの番組はと思って、
なんかね、
見たことある。
シナプシュ
朝ですよね。なん
プシュープシュープシュっていうやつでしょ。
やっぱりおじさんはチャンネル変えちゃうね。ちゃんと見たことないですけど。
なんて可愛いんだと思って見てたけど。こんなのやってんだ。
やってるっすね。
おもろいね。
かわいい。
クールミント記者。
ありがとうございます。
神中で登場したあれがなくなります。というメールいただいております。
どれですか？大統領。
ローカルネタで恐縮ですが、
はい。
神中で、
うん。
ユリエ様が通学の時に乗っているフェリーのモデルとなっており、
はいはい、
尾道駅前と尾道水道の対岸にある向かい島を結ぶ福本渡船が施設の老朽化のため2025年3月31日をもって廃止されるそうです。尾道駅前と向かい島を結ぶフェリーは、はい、現在福本渡船を含めて3航路あります。
はい。
神中の時代設定は昭和の終わりで、うん、その頃はフェリーの航路が今よりたくさんあったようですが、尾道と今治を結ぶ島並海道が全線開通して、
はい、
神中にも登場する尾道大橋が無料開放されたことからフェリーの需要がなくなったのだと思われます。皆さん、神中、あと龍が如く6、命の歌の聖地巡礼をするなら今のうちですよ。ちなみに作中でユリエ様が1回だけ尾道大橋を自転車で走行しているのですが、
はい、
道幅が狭くて危険なため尾道市は尾道大橋を自転車で走行することを推奨していません。島並海道といえば世界的に有名な橋を渡ることができるサイクリングロードですが、
はい、
島並海道をサイクリングする際、尾道から向島間はフェリーを利用しましょう。ということで、クルミント記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだ。
はぁ、
まあ、今だったらね、こんなシーンあると、なんか炎上とか言われちゃうのかもしれないですけど。
うんうんうん、そうですね。
でも、島並海道確かにサイクリングロードとしては超有名ですね。
そうなんですね。
でも、尾道向島間はフェリー。あ、でもフェリーなくなるの寂しいな
ぁ。そうですよね。
新しいのができるとこういうね、情緒はなくなっちゃうんだよなぁ。神地覚えてる？日田君。
もちろんですよ。もちろんですよ。私の飲み仲間の、まさに浩二監督その、ね、作品ですから。
倉田秀幸脚本、まさに浩二監督。
そうですよ。
龍が如く6って何？
ですね、今度アマゾンでドラマが始まるので、ぜひ皆さん見やすいので見ていただきたいんですけど、セガがやってる、うん、ヤクザが主人公のゲーム、人気を、
それは
アドベンチャーアクションがあるんですけど、6がですね、うん、広島舞台なんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。それで、たけしさんも出るやつが6なんですけども。
あ、あれか。
あれです、あれです。はい。で、小野道夫くんっていうですね、人気キャラクターが出てくる。
なるほど、なるほど。
非常にですね、すごい、賛否両論はあるんですけど、今見たら絶対、うん、すごい作品です。
なるほど。はい。まあ、それにも出てくる。
出てくるという。
バル記者からいただいております。
ありがとうございます。
辰夫編集長、熱持ちメンバーの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。バルと申します。
ありがとうございます。
10月5日、X またはツイッターでは2004年放送のアニメ、舞姫が20周年になったことがアナウンスされ、はい、私を含むあの頃アニメキッズだった者たちを中心に話題となりました。
はい、はい。
舞姫といえばサンライズが初めて本格的に作った美少女アニメでさーっと語る者が現れると。いやいやいや、1999年の OVA、思春期美少女合体ロボ、G マインが初だから、と突っ込むものが現れる。このやりとりも20年ぶりに見た気がして、感慨深くなりました。また、キャラクターデザインの、ひろゆきひろかずさんの記念イラストが時間の流れを感じさせないはつらつさで素敵でした。ちなみに、舞姫が20周年であることは、まあそんなものだろうと思ったのですが、うん、その後たまたまニューゲームの鈴風青葉さんの超有名セリフ、今日も一日頑張るぞいも誕生から10年目だったことを知り、 これはなかなか衝撃でした。
そう
か。以上となります。これからも放送楽しみにしております。ということで、バルキシャありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、ニューゲームも10年。
あ、頑張るとき10年ですか。
確かにな、舞姫20年か。
さあ、すごいですね。
2004年はまだアニメそんな、まあ、冬の時代とは言わないけれど、
はい、
今ほどたくさんはやってなかった。
まあ、そうですよね。だから、皆さん覚えてられるね、何の本数で。
そうだよね。
2004年、わ、すごい、20年前ですか？面白いな。
舞姫はね、僕もちょっと個人的にお世話になったことがある、ふるさとさんっていうプロデューサーが、携わっていたんですけれども。
はい、はい、はい。
その後、ラブライブなんかやると思わなかったもんな。
ああ。
夏色奇跡とかね。
ああ。
サンライズいろいろやったよね。
そうですね、ほんとそうですね。
ちなみにさっきと同じに、で、20年前なん、どのアニメがあったか。
ああ、2004年ですよね。
覚えてるのある ?20 年前、2004年。
いや、多分、プリキュアで言うと、フレッシュプリキュアとかですか？まだ早めですかね。でもまだ、5とかですかね。
プリキュアは、
はい。
二人はプリキュアだな。
あ、まだ2004年だと、そっか、あ、まだ2004年か、そうなんですね。
そうそう。
ああ、そっか、まだ。ドレミナージャプリキュア、あ、そうなんですね。
まあ、早急のファフナーとかね。
はい、はい、はい。
あと、どうなんだろう。あ、マリア様が見てる。そうですね。
2004年ですか。は
あ。あと、メジャー。あの、NHK でやってた、はいはい、メジャー。
存じ上げてます。はい。
二人が忍ぶで。
ああ、見たいな。今、
ケロロ軍曹。
見たいな。ああ、ケロロも。
原始剣。
うわぁ。
あと、僕ら的には恋風。
ああ、もう、すごかったですね。
ガンクス王。ジューベイちゃん。
うわぁ、ジューベイちゃん。
ローゼンメーデン。
え、そんとした
の？いい時代だなぁ。
めっちゃいい時代だし。
あと、光と水のダフネ。
うわ、ダフネってるっていう言葉を俺が見だった。
俺らが語り継がなきゃいけない系の。
そうですよ。
絶対歴史では顧みられないやつ。
ねえねえ、そうですね。
あ、つくよみ。
猫耳モード。
つくよみよかったな。猫耳モードっていうやつ。
いや、千葉さんもそうだな。
そうだよね。
そうですね。
あとはね、まあ、おとぎ草子とかもあったしな。ガンツ。
あ、
ガンダムシード、デスティニー。
もうデスニーなんですね。わぁ、すごいな。
あとは、やってたクラウン。クラウン。
クラウンって何でしたっけ？
あのね。
はい、どうでしたっけ？
火曜日日テレの。
はい、はい。
深夜枠でやってた。
ああ、はい、はい、はい。
そうそう、マッドハウス枠のやつで。
はあ。
クラウン結構綺麗な作品で、俺すっごい好きだった。
そうなんですね。あんまり印象ないですね。すいません。申し訳ないです。
サムライチャンプル。
ああ。曲がね、かっこよかった。
あったね。
ありましたね。
ね。
マングローブ。
あったわ。
いや、ありましたよ。
タクティクス。で、あと、スクールランブルです。
スクランブル。
いや、いい時代。もうこれくらいでいいよ。本当に。こういうのでいいよ。
そうです。そういや、ほんと。
ベック。
ベック。あの曲、ね。
マドラックス。
まあ、とか、あの曲ね。やんまー
やんまーやん
まーやんまーやん
まーやんまーやんまーやん。妄想代理人、モンスター。ああ、俺もモンスターとか夏の暑い時にソファーで横になりながら見てたな。ああ、懐かしい。
すごいですね。
俺ら20年前から見てんだね、アニメ。
いや、そう、もっと前ですよ、ダトさん。
緑の日々。
うわ
ぁ、
大好きだった、
ね。大好きだったね。
クリエ曲がね、オープニングで、ね、最高なんですよね。
よかった、緑の日々。可愛かったな。
可愛かったですね。全然下品じゃないんですよ、緑の日々は。
そう。
それが素晴らしかったんですよ。
先生のお時間。
ああ
。天上天下。
ああ、
あったわ。
おグレートさんだったかな？
いや、これが20年前くらいってことですよ。
はあ。
すごいね。
でもやっぱ10年後の作品と比べたらやっぱちょっと違いますね。
違うね。
10年で。
まだなんか、砂糖美味しいぞ、みたいな。
しますしますします。すげえ、します、します。
すげえ、そうか。
わあ、自由な感じしますね、作品。バラバラ、バラバラですね。岩窟王やってるんですよ、
だから。岩窟王ですよ。
すごいですよね。
中田ジョージさん。
はい。
そうっすよね、あれ。
金かかってなぁ。そうしなぁ。デスティニーかぁ。
いや、デスティニーからですよ。
いや、そっから20年かかったんですね、映画はね。ああ、やっぱりね、すごいですね。
青の世界へようこそさん。
はい、ありがとうございます。
文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんようです。
611回熱量と文字数メール編で、熱く語られた好きなアニメ5選のお話の中で、う
ん、はい。
編集長が美味しんぼは脳内再生できるから選ばないとおっしゃっていて、言ったね、そういえば。
言ってましたね。
私に脳内再生できるアニメがあるのかと自問自答したところ、
はい。
真っ先に浮かんだのがルパン三世カリオストロの城でした。
へ
え。仮城ならば一言一句間違えずにセリフを言える自信すらあります。
すごい。
午前に選んだ大好きなアニメ、波を聞いてくれや、四畳半神話体系はセリフの数が膨大すぎてとても無理です。だからこそ BGM 代わりに流しっぱにできているのでしょう。未だに飽きずに聞いています。
そうなんですね。
皆様はセリフも含め脳内再生できるアニメはありますか？ということでね。このさ、でも、やっぱ5つ選ぶっていう時に、本当に好きなものからっていうよりは、はい、
うんうんうん、
この辺も抑えてますよっていうメッセージ大事だよね。
確かに。そうですね。はい、
そう、俺ね、はいはいはい、なんかね、あれからまた考えたんだけど、俺、ジョーカーゲームとかすごい好きだったな。
あ
ー。おー。あ、マリミテも好きなんだけど。ある、とにかくセリフ。心図書館とか。
うん、心図書館は言えますね。でも、ポクトワーが少ないのもあります。ニコニコリンとかいろいろありましたし。すぐ出ますけどね。
カリオストロの城は確かにな。
何回もご覧になったんですね、本当にきっと。もう擦り切れるぐらいね、VHS が。
そうだね。
ご覧になったんでしょうね、きっと。
やっぱね、次元がいいセリフ多いんだよね。
そうなんですね。
面白くなってきやがったとかさ。
いいねー。国咲いてそう。
ああ、そうそうそう。
ですね。
どっちにつく？女だろうな、みたいなやつとかね。あったねー。
次元大事ですね。
次元大事。
確かにそう言うと、うん。そうですね、うん。ルパンじゃないですもんね、そのセリフ言うのって。
そうそうそう。
ああ、確かに。
ゴエモンがね、カレンダーとかって言ったけど、ね。ありましたよね。
タトさんも結構出ますね、いう。
カリシロは出るでしょ。あ、これ、比嘉君に聞きたいやつあったわ。
はい。
コバさん。
コバさん、ありがとうございます。
コバさんかな、コバさんかわかんないけど、いつも楽しく拝聴しております。
はい。
私自身はクレジットカード決済で同人誌を購入することが現在もできていません。
あらまあ。
ファンザで使えるクレジットカード、ビザ、JCB、ダイナーズのロゴマークがついた各種クレジットカードが利用できますとのことですが、ファンザブックス、ファンザブックス読み放題、ファンザ同人は JCB、ダイナーズのみ利用可能ですとなって、おり、ビザを使用している自分はファンザで同人誌をクレジットカードで購入することはできません。
はぁ、あ。
代わりに DMM ポイントというものを購入することで同人誌購入に当てています。
はい。
この DMM ポイントはクレジットカードで購入することができるので、なぜビザで同人誌が購入できないのか不可解ではあります。
うんうんうん、
う
ん。
もう一つ、大手ダウンロードサイト DL サイトで同人誌を購入する場合もビザは使用できていないので、こちらの場合はコンビニ前払いを利用して同人誌購入をしています。努力をすれば買えなくはないのですが、ハードルが一段上がっていることは確かです。政治家の皆さんはこちらの件も何とかしてほしいものです。ということ
で、ですよね。
ここからいただいております。
ありがとうございます。
これ比嘉さん、どういうことなんでしょうか。
これ私も DMM さんは毎月お世話になってましてですね。
毎月お世話になって。
違うんですよ、僕の好きな推しアイドルグループの SKE48 のSKE オンデマンドっていうのが DMM なんで、その、はい、月額会員っていうのがあるんですよ。公演見放題っていうのが。それは DMM ポイントを僕は au 払いで買っ ってるんですね。
うんうん、
で、何ポイントか買えるんですよ、
うん。
で、そのポイントは、DMM さんの別の側面であるファンザっていうですね、
うんうん、
エッチな、ね、うん、お姉さんたちが頑張ってる動画とかを見ることができるんですけども、
はいはいはい。
なんすかね、要は大人の皆さんは、クレジットカードを、やたら使いたがるので、
うん、
ブーブー言うんですけど、
うん、
抜け道はいくらでもあるんですよ。
あ、そうなの？
そういうことなんですよ。なんかクレジットカード会社が、なんかこの1年っていうか半年ぐらいに、
うん、
急になんか、海外がやるんですよ。アダルトの、うん、あからさまなアダルトのは締め出すみたいな感じをやめたら、
うん、
それをどんどん何社かが追随してきまして、楽天とかも今それをやってるせいでですね、
うん
うん、うちのバイト先とかすごい、まじばい、直撃食らってたりするんですけども。
はいはい。
なんかそれなんか微妙らしいんですね。その出し方によって、同じエッチ系というかそういう系でも、
うん、
ごまかせてるサイトもあったりとかするらしいんですよ。
へぇー、そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。なんかそのクレジットカードも、そこまでは深く調べないですよ。だから DMM ポイントを買うっていうことは、
うん、
多分、ちゃんと DMM が、ファンザを切り分けたからなんですね。いや、DMM の方では、株価とかやってるし、CM とかもやってるし、番組も作ってますよーっていう。
そっかそっかそっか。一般、あくまで一般向け。
そう、一般向けってやってます。ただ、その DMM ポイントは、ファンザでも使えますよっていう。だから、そのファンザで取り扱ってる、直で、そのやっぱり、そのクレジットガイドか、会社が、多分、その、エッチな同人誌はね、口で言えないようなすごいタイトルとかもあったりするから、はいはい、やっぱり向こうは、決済で何のこと、多分 AI とかが多分選定してると思うんですよね。
ああ、そういうことなんだ。
じゃないとっていう、なんで抜け道があるのかっていうところで、多分人間が掘り下げて、とかじゃないと思いますね、今回のやつは。
なるほど。
だから皆さんご安心くださいっていう。
ご安心ください。
ただ、DL サイトとかは、ちょっと違うので、うん、DMM は早めに早々にこう名前をもう変えたんですよ、その、言い訳で。別物ですよって。
あ、
ファンザはファンザ。DMM は
DMM。ファンザって結局 DMM ってことなの？
そうですよ。サイトでってしたってあるので、も
う、うん、
明確に違うっていうのをもう DM 側は出してるんですよ。
そっか、あくまで言ったから、ドリームキャストでもできるけど、エッチなゲームは PC でやってくださいみたいな感じ。
そうです。ちょっと違いますけど、でも非常に近いですものはありますね。
あー、なるほど。
そうなんです、そうなんですよ。
DL サイトっていうのはエッチなものなの？
もうバリバリですね。
ああ、はい、そうなんだ。
その、だから、同人的な、同人こう写真集とかのエッチなやつとかが、昔よく、僕ちょっとハマってた時は、
うん、
DL サイトのサンプル見て興奮したりとかしてましたけど、主にやっぱり同人系が強いですよね、あそこは。っていうのがあって。
何？写真集って何？
あ、いやいや、コスプレ写真集ですよ。コスプレ写真集でも、
なるほどなるほど、
今でこそ、もうグラビアアイドルさんたちが、言葉悪いですけども、うん、コスプレイヤーとかってを使って、売りにやってますけど、もともとは、個人個人でやってて、その中で、エッチに特化した、うん、同人とかも、昔からたくさんあったんですね。
うん、
で、そういうのはやっぱり、なかなかね、書店とかではあれなので、
そ
ういうやつでないので、うん、ダウンロードできるっていう、素晴らしいっていうのが、DL サイトみたいな感じのはあって、まあ、ただ松崎くんとかはまた別のものを買うんですけど、うん、僕はどっちかというと、まあ、3次元のエロ好きだったので、
なるほど。
その印象はありますね。
え、それは、まあ、ちょっとこれ、まあ、女性も聞いてるかもしれないですけど、女性の裸を見るんですか？
裸を、でも、AV とは違うんですよ。
そうだよね。
うん、そこの、あれが、その、際がなかなか難しかったりするんですけど、中にはそういう AV にしちゃってる、コンテンツもあったりもしますけど、
そうなんだ。
そうじゃない、ギリギリ、芸術ですって言い張れるようなぐらいのところで止めてるのもあったりとか、いろいろあるんですね。
美学はそういうのも一応カバーしてる。
昔は、今はもうちょっとお腹いっぱいになっちゃったんで、もう、卒業しちゃったんですけど。
そうだよね。なんか、これを、だから、なんだろうな、これを見たからといってどうしろとっていう気持ちになっちゃうよね。
昔、広辞苑っていう漫画がありまして、4巻漫画がありまして、相原浩二さんが言ったのが、うん、エロは一周するっていうのを、
うん、
言ってまして、
うん、
最初はグラビアの水着 DVD からどんどん回避なんですけど、うん、最初はまた、グラビアに戻るっていうので、
僕
は 割と面積の大きい水着の方が僕は今好きになってる状態なので。
それはどういう気持ちで見てるの、日和君。
僕はですか、うん、若々しい肉体をですね、こう、羨望の眼差しで見てます。まあ、この若さってのは暴力だなと思いながらもですね、思いつつも興奮する自分を隠せませんね。
いや、俺さ、昔からさ、
はい。
いいこと、目の保養って言ってたおじさんたちがいたじゃん。
はい、はい、はい。
目の保養ってことだよね。
そうですね、松本そうですね。
え、まだ、ムラムラできるの？
まあまあ、むちゃむちゃしますよ。
あ、そうなんだ。
あ、でも、そういう直結とかはしないです。
だから、そうだよね。
エッチな漫画も買わないですし。
はいはいはい。
でも、X では、
うん、
そういう写真ばっかりを保存するから、うん、そういうおすすめしか上がってこないぐらいは見てますね。
あ、そうなんだね。
はい。
へぇ、いや、ちょっと勉強になりました。ありがとうございます。
やってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
とんでもないやつです。
いや、いろんな知見をね、やっぱこれは専門家に聞かないとわかんない。
専門家ですか。
じゃあ最後、
はい、
ついうっかりの件ということでいただきました。
はい、うっかり何でしょう。
マリミテを読もうとしていましたが、ついうっかりアニメマリア様が見てるを見てしまった雷神です。
いいじゃないですか。
雷神記者。
雷神さん、ありがとうございます。
率直な感想を。
はい。
作った人天才。まだ見ていない方いらっしゃいましたらぜひお勧めします。今私はマリミテと時間を過ごすことで大変幸せな時を過ごすことができています。体育館の舞台から降りる時の髪の広がりやお姉様と呼ばれた時のはいという返事を登場人物の動きと声を同時に感じることができてよかったと思いました。肛門が堅牢でキャラとのデートまではたどり着かずブヒブに入部できませんが今は静かに楽しみます。それでは皆様ごきげんよう。雷神記者ありがとうございます。
ありがとうございます。いいメールですね。
まだまだマリミテ、マリミテ確か今なんかなんだろう、U-NEXT とかなんかで見れるようになったのかな。
マジですか。素晴らしいですね。ってことは、OVA 作品もきっと網羅してますよね。
そう、
ま
あ、俺なんかもう DVD セット全部買っちゃってるからね。
でしたよね、確かね。
だから幸子様の別荘行く会とか最高ですよ。
見ていたい。未見の方見てほしいですね。い
や、だからね、やっぱ、世の中で、マリア様が見てるを見ていない人がいるっていうのがもうさ、はい、
信じられませんね。
信じられません。なんか本当分断がある。やっぱね、マリア様を見てるか見てないかって、やっぱすげえでかいと思うのよ。
でかいです、でかいです。
エヴァとかより全然でかいと思う。エヴァンゲリオン見てない、まあまあまあ、そういう人もいるでしょうっていうね、うん。もう時間も経ってるしって思いますけど。
はい。
マリア様が見てるを見てないっていう人とは、ちょっと何喋っていいかわかんないんだよね。
そこそ、本当そうですよ、本当に皆さん。
いやー、そうなんですよね。
ちょっと熱文字を前回聞いた後は、
はい、
次は、
はい。
マリアさんがまあまあ見てる、もしくは美味しんぼ電話ですよ。
いや、美味しんぼより全然、美味しんぼは見なくていいよ。
いや、で、なんでですか。
マリア様が見てるは見てください。
マリミテは本当にまず一期だけでも。
一期だけでもね。
一期だけでもまずは。
いや、一期の切れば嫌だよ、だって。
そうですよ。そこですね。だって主題歌に歌詞が入ってないんですよ。
そうですよ。
そこにまずびっくりしますからね、多分皆さん。ええー、っていう。あれが、あれ、日曜です、朝ですよね、確か。
そう、日曜の。あ、
どういうでしたっけ？
1期目は深夜で、2期目が日曜の朝だった
んですけど、うん、朝からあれやってたって
すごいよ。6時とかからやってたから。
本当に
最高ですよ、前見て。で、2期目になったらいきなり歌詞が入るっていう。
そうそう、気づ
きも。びっくりしたんだから。
びっくりしたな。よっぽど声があったのかなって思いませんけど。いや、あれ、なくてよかったなとか当時は言えませんでしたけど。
マリ見て、またやってくんねえかな。
いや、本当に、今見ても本当に面白いですからね。
俺さ、だからさ、もう、なんて言うんだろう、原作者公認の、
はい。
リリアン学園20年後のまたマリア様が見てる、見たいよね。
あー、見たいですね。
だからもう世界はあのままで、
はい、
もうユミちゃんたちはもう卒業した後の、
はいはい、
20年後のまたリリアンで行われているスール制度について。
あとは制作会社どうしましょうか。
JC スタッフでしょ。
ああ、ですよね。よかったよかった。あの、ランマ見ました？
ランマ見た。
僕も見たんですけど。
うわ、ちょっと比較聞かせてよ。
非常に、僕的にはですね、うん、非常に面白くて、うん、また、うるせえとは全然違うアプローチで。
そうだね。
似てて全然、気になるもので。
そうだね。
あの、ちょっとびっくりしましたね。面白かったですね。てか、高橋留美子先生が天才と思っちゃいましたね。
そうなんですよ。
あの、絵はもう、言いますよ。ちょっとあれっていうところありますよ。あれ、ちょっと頑張って投げて、もっと頑張れたんじゃないかっていうところもありますけど、そんなのもう関係ないぐらい、いや、これ、天才だなと思って、高橋留美子さん天才だなと思って。
そうなんだよね。やっぱ普遍性があるよね。強いよね。
林原さんの声やっぱいいですね。
いやー、林原さんすごい。
あれ、なんなんすかあれ。
覚悟を感じる。
覚悟
を
感じます、本当に。
やっぱアスリートだなと思うね。
そうですね。
うん、
野沢雅子、林原めぐみですよ。
いやー、最高ですね。
全然変わらない。変えない。
すごい。
すごいですね。
あの人たち AI なんじゃないかなって思うけど。だって、ね、野沢さん80過ぎてますよ、確か。
いや、すっごい、新番組、そう、あれまで見てましたけど、新番組始まったんですもんね。
そうですよ。
ドラゴンボール、すごいっすよ。
信じらんないっすよ。
は
ぁ、あ。野沢雅子さん、現在87歳ですよ。87歳ですよ。
すごいですね。
信じられます？
信じられないです。
田舎っぺ大将やってた人ですよ。
そうですよ。現役で主役を張ってるんですもんね。
一番最初のテレビアニメ、日本で一番最初のテレビアニメの、
はい。
鉄腕アトムに出てんだから。
え、そうなんですか？
そう。
鉄腕アトム出てた、最初のやつに。
あと、一番最初のゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎役ですからね。
そうわ。
信じられないですよね。
そうですよ。だって今、目玉のエースですよね、しかも。
いや、
恐ろしいっすよね。
びっくりですよ。
はぁ、あ。
いやまあね、皆さんからも長いメール、よかったら、熱文字@ gmail.com まで、ぜひ送っていただければ
と思います。いや、もういいですね。楽しいですね、このコーナー。
はい。まあ、というわけで、今日はね、夜中行ってきました、はい、ということのご報告でございました。日が、師範、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
またね。
はい。
編集室でお世話になりますんで。
近い
です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お疲れ様です。
困った。あなたの困った、解決します。アイアイパソコン。iipc.net まで。うるせえ！
心配でした。